例えば君がいるだけで心が強くなれること、そんな和尚の独り言。
さあ今週も始まりました、そんな和尚の独り言。横手市平川町吉田にあります西方寺の斉藤丹円ご住職にお話しいただきます。本さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、今日は寒い朝ですね。
寒かったですね。
はい、
やっぱこれ感じましたね。今ね、こちらの方に車で来てるね、道中ですけども、車のね、温度計がマイナス13度。
マイナス
13度ですよ。マイナス13度。
え、2桁ってどういうことですか。
どんなもんなんですかね。マイナス13度、初めて見ましたね、私もね。
私も生きてきて、そのマイナス13度の世界で生活しているって初めてですね。
でもその割になんかあまりこうね、こう寒さっていうかね、まあ雪が降ってない分だけね、今あまり感じなかったっていうかね。お日様も差してますんでね、もう絶好の青空ですよね。
そうなんですよ。
でも気温はマイナス13度というね。
やばかったですよね。
びっくりしました。
いやでもね、池ちゃんがね、頭寒そうってツイキャス見ながら、お嬢さんも心配なさってますよ。
今日もですね、バタバタ走ってきましてですね、帽子をかぶってくるのも忘れてしまいました。
帽子で守らないと寒いですからね。
昨日ね、車検からですね、車が帰ってきました、ね。
ああ、そうですか。
私が知らない間にですね、車があったんですよ。でそれで今日は出勤しようかなと思っていってね。
はい、出勤、どこに、
ここにそうしたらね、ピッとこう押すじゃないですか、はい、ピッとこう触るとね、はい、開くんですけど、ピッと触ってもう開かなかったんですよ。
そんなことあるんですか。
開かなかったんですよ。
開かないの、染みてるってことですかね。何かしら。
そうなんですかね。それでね、いや、なんだこの車は、みたいな。
そうですね。
昨日帰ってきたばかりなのに、車が開かないってどういうことなんだろうとか。
修理に出したからみたいにそう思っちゃいますね。
そんなことはない。ただそれはね、寒さにね、車が震えてたというね。
あ、そこまでね、いい表現ですね。
思いやりのね、心がね、薄かった自分をね、今日反省してきました、
ね。いや、私も聞いてね、その同じことを思った自分に反省してますよ。まあ、話はがらりと変わりますけど、ニタコさんが米米ってお嬢様の最初のね、オープニングソングに反応してくれました。
そうね、なんでこの歌を歌ったかっていうとですね、昨日無防備に過ごしてましてね、
はい、
ある時、あ、明日ラジオなんだと。
あ、それ昨日気づいたんですか。
気づいたのが昨日の夕方で。
なんということでしょう。
たまたまそこにいた方がね、何がいいって言ったらですね、
リクエスト
してた。米米クラブって言ったんで、じゃあその期待に応えようかなと思いましてね。
いつからそういうシステムになったんですか。
いやいや、私が気づいた時なんて、要は金曜日、ね、のラジオを意識してる時はいつだったのみたいな。たまに今日の朝っていう日もある。
当日ですか。当日。そう
どうするのみたいなね。まあ、まあ、こんなね、パタパタパタパタしながらね、話してるんですよね。
そんなことは全然ね、誰も想像つきませんよ、お嬢様。
いや、そんなことないでしょ。でもね、この前ね、ちょっとね、ちょっとショックな、こう、コメントがありましてね。
え、何ですか、何言われたんですか。
やはり、お寺にですね、ちょっと、視察に来られた方がいらっしゃいましてね。
はいはい。
で、たまたまね、そこにうちのほら、娘とね、旦那とね、うちの可愛い孫ちゃんが、
はいはいはい、
3人いまして、
はいはい、
まあ、紹介ついでに、うちの孫ですって、こうね、言ったんですよ。そしたらですね、その人がね、孫娘さんですかって言ったんですけどもね。孫娘さんですかって言うと、じゃあ私の可愛い孫さんは、ひ孫になるんですかねというような、こう、ちょっとこう、一瞬目がね、点になりましてね。ということはですね、うちの娘は私の孫に見えたんですかね、なんて。
お嬢さん、お若いですから、別にお嬢様が、ごめんなさい、どんどんなんかね、傷つけてる感じがしますが。
そうですね、こう、若いように見えて、年取ってるような感じ。
いや、
ね、年取ってるように見えて若いような感じ、ミステリアスですね、お嬢さんって。
そうですね、なんかどんどんミステリアスな感じで自分で盛り上げてますけど。そうですか、ショックでしたか。ショックでしたか。
いやいや、ちょっととかね、やっぱとか思うじゃないですか。
で、なんでお返ししたんですか、お返事は。
とかってもう答えるコメントもなかったですね。
そうですか。
あまりショックで、ね、言葉が出なかった。
ラジオでこんなに鍛えてらっしゃるのに、
とか思って。 私彦までいるのみたいなね。じゃあ私一体何歳なのみたいなね。
そうですよね、う
ん、ちょっとそんなことを思いましてですね、うん、いや少し若作りしないといけないかなと思いましてですね。
いや大丈夫ですよ、
うん、今度ちょっと頭パーマかけてみようかななんて思ったこともね。
いや髪の毛どうなさるんですか、うんうん、
お釈迦様みたいになるでしょうね。こうくるくるくるくる。
ああ、ありがたいですね、
うん、ますます年齢がわからなくなってしまうんでしょうか。でもね、
そうですね。
いやー分かりにくいって、年齢なんか分かりにくいんですけど、そこがねなんか和尚のこうミステリアスな部分、摩訶不思議な部分を醸し出すというかね。
あ、そこは、うん、そこに目指してるんですね。
なんかこう分かるようで分からないような、うん、そんなこう雰囲気があってもまあいいんじゃないですかね。
なんか和尚様もそういうふうに思うんですね。
何が、
うん、いろいろと和尚様ですね、うんうん、いろいろなことを書いてくれてる池ちゃんのコメントで一つだけ、うん、ラジオ忘れたことあるのって聞かれましたけど、うんうん、忘れたことはないんですよね、これまで一度たりともね。
微妙ですね。
あれ
たまにびっくりするんです。明日ないよ、常に明日ないよ、日ないよ日って聞いてるんですよ。
ああ。
だから水曜日に来て明日ないよ、木曜日油断しますわな。で次の日になって明日ないよ日って金曜日、っていう方がよくあるというね。
うん、
大体そんなもんですからね、人なんかでも、まあ、バタバタして、ね、いますからね。でそんな、ね、ちょっとこうショックになるこうコメント久々に聞きましたけどね、うん、私まだね、心にね引っかかってるね、こうなんかコメント言葉っていうのがあるわけですよ、
うんうん、
これ何年前かというとですね、なんと遡ること25年前ですね、
そんなに遡りますね、うん、
でもまだ覚えてます私。
何があったんですか。
25年前ですね。
25年前笑ってますけど、
私のですね、
はい、
長男が生まれた時の、
はい、
生まれた時の話です、はい、本当生まれてまだね生後1週間がならないという時の話なんですけども、
うんうんうんうん、
私にとりましてはですね、やっぱ初めてのね子供なんで、ね、
うん、
初めてほらね産婦人科さんに行きましてですね、
はいはい、
それからやっぱり1週間入院するじゃないですか、
うんうん
うん、でね、やっぱ心配だから、
うん、
なんか可愛いなって、俺の孫なんだみたいな、地に分身だみたいなね、
うん、
なんかやだれで高揚してましてね。で毎大体1週間で退院なんで、
ああそうですよね、
そうです、1週間毎日病院にお見舞いに行ったんですよ、それ心配ですから。
毎日
そうですそうです、それも午前中、毎日行ったんですよ、
はいはい、
で毎日ねやっぱり心配だから、で元気かなとかね、
うん、
それこそお母ちゃんも元気かなとかね、母子ともに健康なのかななんて思いながらね、
うん、
毎日午前中行って、
うん、
最終日ですね、
うん、
掃除のおばさんがいたんですよ、
はいはい、
うん、掃除のおばさんがね、なんか私ねこうもじもじとこう物を言いそうにですね、
うん、
してるわけですよ、
うんうん、
もうきっと答えられないと思ってですね、まあ最後だから最終日だから答えられないと思ってね、
うん
うん、私に一言ボソッと言ったんですよね。
なんてですか、うん、
旦那さん、うん、働かなきゃいけないよって言われてその時私ね、あ、私は無職だったんだってね、これはですね、いまだに心にね、思ってますけど、私は無職だったんだって思いましてですね、いやー、これじゃいけないって、一年発起してね、次の日から一生懸命、働こうかなって思ったという、そういうね。
その時も無職ではありませんから。でも違いますから。
だから、
はい、
人はこう、ほら、一週間しか会わないじゃないですか。
あ、そうですね、
もう一週間もいると、うん、毎日来てるとね、きっとだんだんこれ無職なんだと。
いないんでしょうね、毎日いらっしゃる方がね、きっとね、あまりね。
だいたいお父さんはね、まあ、仕事してっていう晩でもほら顔出しに行くんでしょうけど、なんか午前中から毎日来ましたんでね。でも無職だったんだみたいなね、無職透明になりましてね、その瞬間に。で、もうスルッと来まして、もう次の日からね、頑張ろうかなと思ってね、やったって、これまだ25年前ですけどもね、あの時の言葉忘れられないですね。
そうですね、きっとね。
うん、なんかこう、やっぱ心にこう、なんかとどまるね、言葉っていうのはね、
うん、
やっぱりこう、あるんでしょうね。
あ
と25年の間の言葉っていうのはもう全部大体忘れてますけど、
うん、
その言葉だけやたら印象的に覚えてるっていうのは面白いですよね。
そうですね、もうずっと忘れないんじゃないですか、
うんうん、でもその時もう一つエピソードがありましてね。
まだあるんですか、
うん、そうです。うちのお母ちゃんがね、
うん、
ずっと後から行ったんですよ。その時は言わなかったんですけど。
うんうんうん、
だからね、私がこう行って帰るとですね、なんかね、その看護師さんがね、よくおじいちゃんね、
うん、
よく毎日来てくれますね。
おじいちゃん
私おじいちゃんになってたという。ほら、そうすると年齢不詳じゃないですか。さっきと一緒じゃないですか。
さっきと不思議ミステリアスな。
私は一体もう何歳なんだろうかななんてね、思ったりして、
ね。いや、私こう、今お会いしてお顔見てると年相応に見えますけどね。
うん、 そうですかね、まあ、私も年相で生きてますけどもね、そんなことこう言われて、
そうですか、
だから見方によってはですね、どっから見たのか分かりませんけどね、私の横から見たのか後ろから見たのか分かりませんけどね、見方によってはね、仙人に見える時があるんでしょうね。
いやー、そうか、それだけ、まあ、立派な方にこう見えるんですよ。
それなんかすごいあの取っ手付けの、ね、こう慰めみたいに聞こえてですね、またちょっと落ち込んでそこら辺 の凍ってるところで滑ろうかなってどうなっちゃうかなと思いますけども、ね、
また今の言葉20年くらい忘れなかったりしてね、うん、あの時20年言ったさ、
ね、ですよ、それでですね、
はいはい、
どうしました。私今日ね忘れない日なんですね。
どうしました。
あのね、
うん、
実は思い出したことがあるんです。また、
また今日は思い出す日ですね。
そう、思い出す、もう黄昏で思い出すね、あの去年のね、
うん、
今日この日だと思いますけど、私あの雪に刺さったんですね、ズボンと。
ああ、
刺さった日なんですよ、
うんうんうん、
この日忘れもしない、
うんうん、
このラジオで放送してからですね、
うん、
であるお宅さんまでですね、拝みにいて、その帰りにですね、
うん、
雪の壁に刺さったという日がこの日なんですけども、でもね、日にちは今日1月12日なんですけどもね、
はい、
あのきっとね去年は13日の日に拝みに行ったんだと思いますね。その日私は去年雪にドーンと雪の壁に刺さったんですよ、
まさかの、
ホワイトアウトってやつですね。
あ、何も見えなかったんですもんね、
う
ん、
前が見えないのに車走ってるって、
うんうん、
そりゃ刺さるわなって、まあ後から思うとですね、でも当たり前のことなんですけども、
そうですね、
もう見えないのに進んでいくというこの無防備さがね、
うん、
ある時警告を鳴らすんでしょうな、
うんうんうん、
油断しちゃいけませんよ、
そうですね、
見えない時は止まるんじゃないですかって、
はいはいはい、
こう言うんですけども、うん、いや、そういう分かってる自分とね、行かなきゃいけない自分のその葛藤の中でね、
うん、
車はトロトロと進んでいったんでしょうね、
うん、
でズボンと刺さって動くんだ、大変、もう極寒の中ですね、歩きました、
大事なね、そうですよね、なんで携帯がないんだろうって、
そうそうそう、その時に限って携帯を、あなたも思い出しました、これ話しましたよね、
覚えてますよ、
でそれはちょうど去年の今頃の話で、
うん、
でも今日はですね大丈夫かなと思って、だってもう快晴ですから、もう
そうですね、
うん、でその時に助けてくださった方がいたということを非常にあれがたく思ったと、うん、
はいはい、
ね、でついこの前、ね、うん、6日の日だったんですけどもね、
はいはい、
あの私の知り合いがですねお寺の近くでですね、うん、刺さったっていうんでね、
あら、
連絡いただきました、
うんうん、
でも結構でかい車なので、
うん、
私押しても引いてもうんともならないと、うん、そういう状態だったようです
けどね、はいはい、
で現場に行きましてね、
うん、
でなんでこんな刺さり方するのっていうので、あの大丈夫か君はっていうような刺さり方をしてたんで、ずーっと走ってて刺さったって、はい、お前刺さる前に引っ込めよみたいな、
ね、えそんなにですか。
でその時たまたま、
うん、
そこのね前のちょっとしたところに車が下がりましてね、ローダー持ってたんですよ。
おー、ローダーあった、
あの、はい、その方も知り合いだったんで、なんとか助けてくださいって、
うんうん、
言って事、
うん、
なきを得たという、
よかったですね。
結構大きい車ですもん、ゴリゴリ引っ張りましたね。
そうですか、
やっぱり力ありますよね、
ローダーでね。
そうそう、ゴリゴリゴリゴリ、おお、もう一瞬ですよ、すぐ出てきましたね。もう
だってローダーで引っ張るんですから、
ね、ありがたかったです。だってそこにローダーがあるんですよ、うん、そこにあるんですよ、
なかなかそこにないですよね、
そんなシチュエーションないじゃないですか、
ね、ないと思います。
だからもう刺さった場所が良かったのか、ね、
いや刺さらない方がいいんですけれども、
正解です ね,
ね
正解ですよ、
ええ、
もう未然の方がいいんですけども、でもどうしても状況的にそういうね、あの状態に陥るということがあるわけですから、
うん、
そんな時にね、
うん、
助けてくれる人がいるっていうのはありがたいじゃないですか。
そうですよ ね, ね。なんか本当にご覧になってるニタコさんもね、うんうん、今まで一緒に頑張れってことだったのかもしれないねとか、イケちゃんは刺さるってっていう、あ、車が刺さるの刺さるが伝わらないかもしれませんね。
う
ん、
そうですね、
うん。
そんなね、おかげさまがあるからね、人ってね、生きれるんだなって思うじゃないですか。うんうん、自分一人の力じゃなんか生きれないって、うん、そんな時初めてね、周りの人方のこう、ね、情にすがった時にね、いやー、おかげさまってありがたいもんだなと。
う
ん、
そうですよね。
そこに米米クラブのね、
うん、
初頭の歌があったわけですよ。
あ、
どうですか、このストーリーの展開がですね。
完璧です。
素晴らしいでしょ。はい。おかげさま、目には見えない思いやり。そんな和尚の独り言。
はい、目には見えない思いやりを大切に頑張りたいですね。
そうですね、池ちゃんが言いました、はい、車が刺さるってのはどういう状況なのかという疑問の言葉なんですけど、
はい、
車は雪に刺さるんです。
それってここだけですかね。 車刺さるっていうの、
うん、やっぱりどうなんですかね、うん、うちは普通に刺さる刺さるって言ってますけども、ね、
そうですね、
あ、刺さってる刺さってるって言えますけどもね、
刺さらないように気をつけたいですね、
うん、そうですね、今日も一日ね、はい、いい素敵な一日を過ごしましょう。
はい、お話は横手市平川町吉田にあります西方寺の斉藤丹円ご住職でした。おさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。